御言葉を朗読いたします。イザヤ書第52章13節から第53章12節。見よ、私のしもべは栄える。遥かに高く上げられ、崇められる。かつて多くの人をおののかせたあなたの姿のように、彼の姿は損なわれ、人とは見えず、もはや人の子の面影はない。それほどに彼は多くの民を驚かせる。彼を見て王たちも口を閉ざす。誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで、罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。先週から対抗節アドベントに入りました。毎年アドベント、またクリスマスの季節になりますと、今年は礼拝の中でどの御言葉を皆さんと一緒に聞こうかな、そういうことをいろいろと考えるものです。で、長く信仰生活を続けておられる方にとりましては、クリスマスといえばこの聖書の箇所だというふうに、すぐにクリスマスの物語を思い浮かべることができると思います。キャンドルサービスで読まれる箇所や、また子どもたちが講談劇で演じる御言葉の箇所でもあります。また牧師や教会学校の先生たちは、クリスマスの物語を読んだり聞いたりするだけでなくて、毎年繰り返しクリスマスの物語を自らの口で語り伝えます。しかし不思議なことに、幾度聞いても幾度語っても新しい発見があり、そこに大きな喜びが生まれます。クリスマスという時は神様が今も生きておられる、そのことを心から実感できる特別な時でもあります。ところで、ある日本の説教者がクリスマスについての説教集を出しています。 ずいぶん前のものですけれども、私自身ことあるごとにその本に目を通して多くのことを学ばさせていただいています。でその説教者はクリスマスになると決まって先ほど共にお読みしましたイザヤ書第53章の御言葉を繰り返し取り上げて説教をしているんです。イザヤ書第53章は旧約聖書の中でも大変有名な箇所で、新約聖書にも大きな影響を与えた御言葉の一つです。主イエスがお生まれになる500年以上も前に記されたものです。苦難のしもべの歌と呼ばれます。今日初めて聞いた方もおられるかもしれません。初めての方もそうでない方も改めてどのような感想を抱かれたでしょうか。正直明るいというよりはどこか暗く重々しく、そして恐ろしい印象さえするのではないでしょうか。例えば次のような御言葉がありました。二節三節です。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った、見るべき面影はなく輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている、彼は私たちに顔を隠し私たちは彼を軽蔑し無視していた。また七節八節にはこうあります。苦役を課せられかがみ込み、彼は口を開かなかった、ほふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった、捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。見るべき面影もないこのしもべは誰からも相手にされず軽蔑され無視されます。さらに痛みと病を抱え、それだけでも大変なことですが、驚くべきことにこの人は報われるどころか最後には捕らえられ裁きを受け殺されたというんです。第二イザヤと呼ばれた預言者はこの苦難のしもべの歌を通して一体何を伝えたかったのでしょうか。人間の悲惨さ、醜さでしょうか。あなたたちもこの苦難のしもべのように救われることもなく惨めに死んでいくだけだという恐ろしいことを伝えたかったのでしょうか。それともただ心が暗く重たくなるようなこの苦難のしもべの姿の中にあなた方の救いがあるという信じられないようなことを告げようとしているんでしょうか。この歌は第52章の終わり、13節から始まっていますが、その15節にこういう言葉がありました。それほどに彼は多くの民を驚かせる、彼のを見て王たちも口を閉ざす、誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ、私たちの聞いたことを誰が信じようか。神様の救いというのは誰も語ることができなかった物語であり、しかしそれを見させていただくということです。一度も聞かされなかったことを今悟るということです。信じることができないようなことを信じることができるということです。そういう驚きがここにはあります。私はもう洗礼を受けているし、信仰生活も長い、聖書の言葉は大体知っているから、ここで言われていることには大した驚きもない、そういうのではないんです。いつ読んでも何度読んでも神が告げる救いの物語というのは私ども驚かせ、私どもの心を打ち砕きます。先ほど申しました説教者は、私たちがクリスマスの時にこのイザヤ書第53章をいつも読むようにしているのは、クリスマスの喜びというものが普通の喜びとは全く違うということを知るためなんだと言っています。喜びは喜びでも、人間が考えるような喜び、人間が期待し、あるいは自分たちの力でつかみ取ろうとする喜びではないんだと言うんです。人間ではなく神が与えてくださる救いの喜びは、人間が思いもつかないことだし、思いつかないことだし、自分の手で手に入れることができるような ものではないというんです。まあ、クリスマスというのは、まあ、キリスト者にとってはもちろんのことですが、まだ神様を信じていない人たちにとりましても、やっぱりクリスマスというのは楽しいもの、美しいものというイメージが、まあ、どこかにあると思います。プレゼントをもらえたり、家族や友人、恋人たちと、まあ、好きな人とそうやって集まって楽しい時を過ごすことができる。外に出れば美しい音楽が流れ、まばゆいばかりの光で満ち溢れています。そしてキリスト者でさえも一歩間違えると、クリスマスの物語を美しくしようとする、そう言ってその説教者は警告しています。もちろんクリスマスの出来事は、まあ、この世界にとっても私たちにとりましても大きな喜びの出来事です。私たちが自分たちの手で飾り立てるまでもなく、神様の光が私たちの生きる世界を明るく照らし出してくれます。その恵みに感謝をし、礼拝を捧げ、楽しい交わりの時を持つ、そのことは良いことであり、神様も喜んでくださることでしょう。でもそこで神様の美しい光だけをじっと見ているだけでは、クリスマスの本当の喜びというのは見えてこないということです。美しい光だけでなく、同時に深い闇を見つめることが大事なんだということです。例えば新約聖書のマタイによる福音書を見ますと、占星術の学者たちが星に導かれて幼子イエスとお会いし、彼らの宝物であった黄金乳香もつ薬を捧げました。救いから遠いとされていた異邦の国に住む者たちが、星の光に導かれて主を礼拝する者に変えられたんです。大変美しく、まあ、感動的な物語とさえ言えるのです。しかしその直後に何が書かれているかというと、当時ユダヤを支配していたヘロデ王が、新しく誕生した王の存在、つまり主イエスのことを恐れて、ベツレヘムに住む2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまいました。しかしこの恐ろしい物語こそクリスマスに読むべきふさわしい物語だ、そう言って毎年のように読まれるということは、まあ、あまりないと思います。まして可愛らしい子どもたちが演じる降誕劇の中でこのことが演じられるということはまずないでありましょう。こんな残酷で悲しいことなど子どもたちに演じさせる必要もないし、クリスマスの美しさが台無しになってしまうと、まあ、どこかで思っているからだと思います。しかしクリスマスは決して美しい光だけでは、光だけを見ていてはわからないところがよくあるんです。イザヤは苦難のしもべの歌を歌いました。ここには醜いほどの姿、弱々しさ、病、痛み、苦しみ、罪とが、懲らしめ、傷、死、まあ、そういったものを一度に見ることができます。まあ、ここに美しさなど全くありませんし、心が重くなり締め付けられるようなものばかりが並べられています。で、問題はこれらの苦しみを一度にすべて引き受けたものは一体誰なのかということです。後に苦難のしもべ、苦しみのしもべと呼ばれることになりますが、第53章を見る限り、まあ、具体的な名前は一切記されておりません。この苦しみを背負った人は一体何者なのでしょうか。で、ここにいる私どもも苦難、苦しみといった問題を避けて通ることはできません。まあ、苦しみの中身や程度、まあ、それはそれぞれ違っていたとしても、それをどのように受け止め、そして乗り越えていくのか、まあ、これは大事な問題だと思います。で、今耳を傾けていますイザヤ書ですが、途中の第40章から新しい区分に入るんです。で、この部分は第二イザヤと呼ばれる 無名の預言者が記したものだと言われています。この第二イザヤには明確な主題があるんです。それは捕囚からの解放です。神の民である自分たちが敵国バビロンに連れて行かれ、捕囚の民となりました。故郷を失い自分たちの誇りであったエルサレム神殿ももう崩壊しています。捕囚という苦難の中で 自分たちの信仰を支えるものが何であるか、それを完全に見失い、望みを持つことができず、虚しさに支配されていました。捕囚の民もまた苦しみという問題を抱えていたんです。神のものとされている自分たちがなぜこんなに苦しい思いをしなければいけないんだろうか、この不条理の中を嘆くようにして歩んでいました。第53章の最初一節にこういう言葉がありました。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。この主の身腕という言葉は神様ご自身の救いの力を表す言葉で、例えば神様がエジプトからイスラエルの民を救い出すときに、神の身腕が私たちを導いてくださった、神の身腕が伸びてきて私たちを助けてくださった、そう言って神の偉大な技を褒めたたえています。しかしバビロン捕囚という苦難の中、あの時のように神の身腕は全然自分たちのところに伸びてこないではないか、神は沈黙しておられるではないかというんです。またこのバビロン捕囚ですが、期間は約70年も続いたと言われています。時代とともに神の都エルサレムで生まれ育ったものはだんだん少なくなっていきました。生まれた時から誠の神を知らず、バビロンの文化宗教に染まっていく者たちが多くなっていったんです。また最初は不平不満を言っていた捕囚の民ですが、次第にバビロンでの生活に慣れていきます。で、捕囚の生活は決して彼らが非人間的な扱いをされるということではありませんでした。仕事が与えられ、それなりにちゃんと生活が保障されていたんです。健康面も経済面もある程度支えられ、家庭を築くことも許されました。そうしますと、確かに故郷エルサレムに帰ることができないということは辛いことかもしれませんけれども、でもこのバビロンの地でそれなりの生活をすることができるではないか、そのように人々はだんだんと考えるようになったということです。要するにこれが何を意味するかと申しますと、誠の神を信じて生きる生活を捨てたということです。もう諦めたということです。別に神を信じなくてもそれなりに生きることができるのだったならば、できるのならばそれでいいじゃないかと思い始めたということです。偶像の神々が祀られているバビロンの地でも自分たちは十分に生きていくことができる、そのように考えたということです。ここに神の民の大きな問題がありました。罪に対する裁きとして捕囚の民となったイスラエルですが、依然として罪の問題が根強く残り続けていたんです。第二イザヤがもう苦しみの時は終わった、あなた方は慰められる、ここから解き放たれる、そのような捕囚解放の知らせを告げても喜んだ者ももちろんいましたけれども、正直それほど大きなインパクトを与えなかったことも事実でした。第二イザヤは懸命に神の言葉を語り伝えました。でも虚しく跳ね返ってくるんです。捕囚から解放されエルサレムに帰ることは、ただ地理的に故郷に帰ることができるということだけではなく、何よりも神様のもとに立ち返ることを意味しました。しかしそのことが彼らにとって全く意味を持たない、預言者にとってこのことは大変つらいことです。また捕囚解放の知らせはこのバビロンが滅びることを意味しますから、バビロンの人たちからすればこの第二イザヤは厄介な存在であり、彼に迫害を加えていたと言われています。そういう意味でも第二イザヤもまた自分の居場所を見つけることができず、孤独で苦しい思いをしながら預言者としての働きを続けていたのでしょう。この第二イザヤもまた預言者としての苦しみを知っていた人でありました。この苦難のしもべとは一体誰なのでしょうか。神の民イスラエルなんでしょうか、それとも預言者第二イザヤなのでしょうか。私どももまた 苦難のしもべとまではいかなくても、自分のみじめさや醜さといったものをどこかで知っているものです。そしてやがてこのしもべが命を奪われるように、私どもも命あるものでありながら、命なきもののように、まるで死んでいるもののように生きているという経験も時にすることがあるのです。そのように自分が経験する苦しみを聖書が語ってくれている、聖書がこの私のことを知っていてくれる、そこに私どもは慰めを見出す、そういうことも確かにあるのだと思います。しかしながら改めて丁寧にこのイザヤ書第53章を読んでみますと、このしもべがなぜこれほどまで惨めで痛々しい思いをしなければいけなかったかということがはっきりと記されていることに気づかされるんです。それが4節から6節です。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、彼、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。このしもべの苦しみというのは、しもべ自身が何か大きな失敗をした、しもべ自身が何か大きな罪を犯した、だからその罰として苦しみを背負い、最後には神に裁かれ見捨てられ殺されていったのではないということです。つまり自業自得ということではないということです。自分の身に全く覚えのない苦しみについて、4節以下で病、痛み、背き、咎、懲らしめ、傷、そして罪というふうに言葉をいくつも重ねながら、しもべが負った苦しみを表そうとしています。ではこの苦難のしもべは一体誰の病や痛みを代わりに負っているのでしょうか。神に命を奪われなければいけないほどの罪と咎を誰がこのしもべに負わせたというのでしょうか。この4節から6節の部分ですが、第53章において中心になるところだと言われております。イザヤ書第53章だけでなく、聖書全体が何を伝えようとしているのか、その中心メッセージを理解しようとするとき、ある決定的な意味を持つ言葉にもなります。しかしながらこの4節でこの苦難のしもべを見た人たちはこういうふうに言うんです。私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。つまり人々は大変大きな誤解をしていたということです。神様がこのことだけはあなた方に知ってほしい、このことが信仰の急所だ、そのように言うことができる聖書の中心のメッセージについて人々は大きな勘違いをしていたということです。つまり苦難のしもべの姿と私たちは何の関係もない、だから私たちにとっては何の喜びも救いもないと思っていたということなんです。しかしこのしもべの苦しみとあなたの苦しみは深く結びついていると言います。なぜならしもべが負っている苦しみはあなたの病であり、あなたが負うべき痛みであるからです。それも単なる苦しみではなく、あなたの罪という死に至る病、痛み、傷をしもべは代わって背負ってくださり、罪のゆえに本来私たちが受けるべき神の裁きを代わりに引き受けてくださったのです。そのことによって神との間に平和が生まれ、私たちは癒され救われたのです。この苦難のしもべはこの章の中心的な役割を担いながら、実は一言もこの53章では言葉を発していないんです。沈黙を続けているんです。例えば7節にはこういうふうに記されています。苦役を課せられ鏡込み、 彼は口を開かなかった。おふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。細かいことですが、第52章13節以下では神が主語として語られていきます。第53章に入ると人間が主語となり、苦難のしもべをめぐって言葉を重ねていきます。ある聖書学者は語ります。このイザヤ書第53章は、この沈黙する苦難のしもべをめぐって神とあなたが対話している、その対話が求められているんだと。そして神はここであなたに問いかけておられるというんです。この沈黙する苦難のしもべを見て、あなたはどう思うのか、私はこのしもべを通してあなたに救いを与えたいと心から願っているが、あなたはここに救いを見ることができるか。この苦難のしもべこそあなたの救い主と信じることができるか。私どもはどういうふうに答えることができるでしょうか。かつて多くの人々はこの問いにつまずいたんです。一体この苦難のしもべのどこに私たちの救いがあるのだろうか。こんな醜く惨めなしもべのどこに神の御腕の力が働いているというのか、私たちにはわからないと言ったんです。そして三節の終わりにあるように、しもべを軽蔑し無視していたんです。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるんだと、まるで他人事のようにそう言ったんです。この苦難のしもべが誰であるのか、このことをちゃんと理解することがイザヤ書第53章を読む上で、重要になると最初申しました。それはただこのしもべが誰であるかを言い当てるだけでなくて、この苦難のしもべと今ここに集う一人一人が実は深い関わりがあるということ、この苦難のしもべの中に私の救いがあるということを信じることができなければ、本当にこの御言葉を聞いたことにはならないんだというんです。そしてクリスマスを本当にお祝いしたということにはならないというんです。ただ第二イザヤは明確な言葉でこの苦難のしもべが誰であるのか、そのことを語りません。それゆえにさまざまな解釈が歴史の中で生まれてきたのも事実であります。しかし苦難のしもべの歌が記されてから約500年経った時、まさに第二イザヤが予言した通り、この地上を歩まれた方がおられました。それがクリスマスにこの世界にお生まれになった主イエスキリストです。人の子には枕するところもない、そう主ご自身おっしゃったように、主イエスは救いのために忙しく落ち着かない日々を歩まれました。自分が行こうことよりも人々を救うために全てを捧げて歩まれました。最後には人々に捕らえられ裁判をお受けになったんです。そこでも主イエスは黙っておられました。そして罪がないにもかかわらず十字架の上で罪人の一人として殺されたんです。人間の手によって殺されたというよりも、もっと恐ろしいことは神に呪われ神に見捨てられて十字架の死を死んでいったということです。ここに私どもの救いがあるというのはどういうことなのでしょうか。それは私どもはもうこの主イエスのように死ななくてもよいということです。私どもが絶望だと言って嘆くのは、今の苦しみがいつまで続くのか、この苦しみがどこまで深いのか、そのことがわからないからではないでしょうか。苦しみの底、苦しみの底辺が見えないんです。苦しいというのはそういうことです。もし底辺が見えたならば、それは苦しみではなくむしろ救いになると思うんです。主イエスの御苦しみ、その極みである十字架というのは苦しみの底辺に立つものです。教会堂は屋根の一番高いところに十字架を掲げますけれども、でも十字架というのは本当は一番低いところにあって、それよりそう簡単に見つけることはできないものだと思うんです。見つけることが難しいというよりも、誰も見たいとは思わないと言った方が正しいかもしれません。低いところ、惨めで醜いものを 誰も見たくはないんです。でも主イエスは地上にお生まれになった時から馬小屋の貝場桶で寝かされたように、誰もいたいとは思わない場所をご自分の居場所としてくださいました。そして十字架の道をまっすぐ歩んでくださいました。だから絶望や虚しさにとらわれることはないんです。捕囚時代の民のように虚しさや心の傷を埋めるために何か偶像を作って紛らわせたり、まして神などいなくても生きていけると言って罪の上に罪を重ねるような、そんな愚かなことをしなくてもよいのです。私どもの代わりに私どもの罪を背負い十字架で死んでくださった方がお蘇りになり、今私どもの神となっていてくださるからです。地上を歩む限りなおさまざまな問題、罪の問題、苦しみの問題、そういったことで悩まされる私どもですが、その一番深いところに十字架の主がおられることを、主イエスのご降誕をお祝いするこの時もう一度心に留めたいと思います。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったと天使が羊飼いたちに告げたことの意味がここにあります。あなた方のための救い主というのは、あなた方のために十字架にかかってくださった救い主であるということです。この方を闇の中で見出してほしい。見出すことが難しければ、神よどうかあなたの救いを分からせてください、そういうふうに祈ったらよい。神の前にいつも立つことができる幸いがもう与えられているんだから。さて終わりの方の10節以下ではこう語られています。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることを彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。しもべが苦しみを受け死んでいくことは神が望まれたこと、神の御心です。その神の救いのご計画の中を主は最後まで歩み抜いてくださいました。彼の手によって成し遂げられるとあるように、主イエスは十字架の上でも成し遂げられたと大きな声で叫びながら息を引き取られました。主イエスの十字架による救いは不完全なものではなく完全なものであり、すべてを満たすものです。ですから彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。そのようにあるように主の十字架の死は実りをもたらします。主イエスがご自分の命を惜しみなく捧げられたのは、私ども一人一人の存在を喜んでいてくださるからです。だから私が十字架で死んであなたが救われるならば、私はそのことを喜びとする、満足するとおっしゃってくださいます。最後の11節12節では再び主語が神に変わります。神ご自身が私はと言ってこのしもべについて語るんです。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。12節に戦利品とあるように、十字架の死に至る苦難の歩みは敗北ではなく完全な勝利です。その神の勝利の実りが神を信じる者に豊かに分け与えられていきます。ある説教者はこの戦利品というのは私たち教会のことなんだと言いました。神の勝利に預かる群れが確かにここに存在するからです。罪に苦しむことがあっても、死を恐れたとしても、生きる望みを失ってしまったとしても、教会に来て十字架の言葉を聞いたらいいというんです。ここに救いがあるからです。そのことの関連で11節の多くの人というのは全ての人という意味でもあるということです。神の救いの実りは すべての人に及びます。だからそのことを信じてほしいというんです。まだ神の救いを知らない人が近くにいたならば、あなたも私と同じように神の救いの中を生きてほしい。あなたもまた教会に来てほしい。そういうふうに祈りを熱くすることでもあるでしょう。主イエスは罪人のために12節にありますように取りなしに生きてくださるお方です。取りなしというのは、神と私たち罪人の間に入って、互いの中を取り持ってくれるということですが、この取りなしという言葉には興味深いことに、出会わせるという意味があります。お互いそんなに怒らないで仲良くしましょう、そういうのではないんです。主イエス自ら十字架で命を注ぎ、神様との真実な出会いを私どもに与えてくださいました。神の前にしっかりと立つことができるものに、私ども一人一人を作り変えてくださいました。今から共に聖餐の恵みに預かります。喜びの食事、神の国の祝宴に連なる祝いの食事です。私どもが神を喜び祝うことができる存在になるために、主イエスがここに来てくださったこと、そして十字架の上で命を捧げてくださった恵みを、心の目、信仰の目でしっかりと見つめたいと思います。軽蔑され無視されるほどの主イエスの醜さの中に、しかし私どもは神の身腕の力が確かに働いていることを聖霊の働きの中で見ることが許されています。それゆえに苦難のしもべの歌は、私どもにとってキリストを讃える歌となります。この歌の一番最初で、見よ私のしもべは栄える、遥かに高く上げられ崇められると、神ご自身が私どもに呼びかけている通りです。それは主イエスキリストなしには生きていくことができないと信仰を言い表すことでもあります。その命の主が用意してくださった救いの恵みを共に味わいましょう。祈りをいたします。クリスマスの恵みを覚える季節が今年も与えられました。誰も見たこともなく誰も聞いたこともない神の救いの物語の中に私どもを招き入れてくださり、心から感謝をいたします。今静かにあなたの前に立ち、この驚くべき救いの出来事を心の深いところで受け止めることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。